柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、雄二さん、実はこのサムライトーク、今日で記念すべき100回目の放送となるそうです。
100回って
100回来ましたね。
本当よく行きましたけど、あっという間でしたね。
でも本当いつもお付き合いいただきましてありがとうございます、はい、ね、もうリスナーの皆さんにも引き続き楽しんでいただければなと思いますが、
はい、
はい、この記念すべき100回目にご用意したワインのご紹介をお願いいたします。はい、
そうなんです、今日100回を記念しまして安藤雅子さんが作られた、
はい、
カーブアンの万力ブラン2023を100回記念ということでご用意させていただきました。
いいね、
早速サーブしたいと思います。
もう私も何度かいただいたことありますけど、祝杯にはぴったりですよね。いい色です。なんかゴールド。
そうですね、本当ゴールドですね。
では100回記念おめでとうございました。いただきます。
うーん、
100回にぴったり。
そうなんです、このなんていうんですかね、これプチマンサン 80% アルバリーニュ 20% なんですけど、
うんうん、
日本で甲州とかシャルドネがどちらかというと多いと思うんですね。その次にソービニョンブランですかね、
はい、
やっぱりそのプチマンサンアルバリーニュ、まだまだ珍しい品種なんですけど、
はい、
山梨っていうのはすごく暑い気候で、最近は特にニュースで知られてますんで、そうですね、
うん、
そういった暑い気候にもいいということで安藤雅子さん選ばれたと思うんですけど、
はい、
まあ、カーブアンの中でもプレミアムということで万力ブラン、万力ルージュということで作られてますが、うん、この万力ブラン、本当に自分が美味しい日本ワインあるなんて聞かれると必ずおすすめするワインなんですよ。
うん、
厚みもあって美味しいと思いますし、この蜂蜜とか黄色い果実の、
そうですよね、
はい、
ちょっと蜂蜜のようなこう甘い感じと、
はい、
で酸とのバランスも、僕もあまり酸っぱいワインは苦手なので、酸味がこうすごく抑えられてて、
そうです ね、すごくこう甘みと酸味のバランスがいいかなというふうに思います。
これは本当に乾杯ワインって最高ですね、
はい、で、
はい、
いつもワインとなんかこう缶つまだったり、どちらかというとこう、つまみというか、なんていうんですかね、食べる系を選んできました。
そうですね、ちょっと、はい、おつまみ系、
はい
はい、
今回はもう本当に男一人だろうと女一人だろうと気軽に食べれる、
はい、
ちょっと本当のおつまみをご用意し、おつまみじゃないかもしれませんけど
ワインのお供みたいな感じでね、
はい、やっぱりこのワインの色が先ほどこうゴールドっておっしゃってましたけどね、
はい、
それと同じ系統の色で、
はい、
ドライマンゴーと、これは干し芋です。
干し芋ね、
はい、
はいはい、どっちからがいいですかね。
まあ、
ドライマンゴーからにしてみます。
そうですね、ちょっと自分はさつまいもから。
じゃあ僕はドライマンゴー、はい、
うん、
うん、こういうフルーツ系とは絶対合うんでしょうね。うん、
このなんていうんですかね、芋が持つ、さつまいもが持つその甘みとか、
うん、
あるいはその穀物のそのなんていうんですかね、うん、ふくよかさとか、そういうものがなんかこのワインにあると思うんですよね、うん、
はいはい、
それでいて繊細なんです
よ、ね、うん、ドライマンゴーの甘みと合わせても全然こう甘みが負けないというか、逆にこの酸がまた引き立って美味しいですね。
これちょっと干し芋おすすめです。
本当ですか。
すごくいいですよ。
マンゴーもね、
はい、
とっても合いますね。もう想像しただけで合うなと思ったんですけど。
あ、本当だ、
うん、
なんか我々さんなんか早速飲みまくってますね
今日乾杯ですからね、100周年、はい、
そうですね、
はい、
さあそして今回は100回目の放送ということで、はい、リスナーの皆さんには感謝の思いを込めて、
はい、
リスナープレゼントをご用意しました。
うーん、ありがとうございます、
はい、トライタンのワイングラスをペアで1名様にプレゼントさせていただきます。
はい、
以前にもこの番組でご紹介させていただいたんですけど、トライタンというのはまさにワイングラスと同じ形なんですが、
うん、
割れない樹脂で作られたグラスで、
はい、
まあ、アウトドアであったり、あるいはご自宅使いでも何でもいいんですけども、
はい、
食洗機にも使えて、
ええ、
割れないということで、ラフに使えると本当に便利です。
そうですよね、
はい、
ちょっと庭先のバーベキューとかにね持って行ったりして、なんかこう普通のグラスだと割っちゃいそうで怖いとかいう時にもぴったりでね。
そうですね、
例の象が踏んでも割れないってやつですね、
はい、そういうキャッチフレーズがあります。
はい、
ご希望の方はですね、この番組の感想やメッセージをぜひ書き添えていただいて、メールでご応募ください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 締め切りは2週間後6月9日とさせていただきます。
はい、
ぜひたくさんのご応募お待ちしております。
はい、ぜひいろんな感想を添えてお申し込みください。
はい、それでは今夜も参りましょう。柿崎裕二と宇多隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇多隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多隆です。さてですね、
はい、
今日は私がご紹介したいグッズなんですけど、もうまあ5月もそろそろ終わって、今すごくいい季節ですけども、
はい、
来月に入るとやっぱまあ梅雨の時期に、ね、なってきて、
そうですね、
はいはい、いろんなまあ雨対策必要になってくるなと思うんですが、まあ、大体あの撥水効果があるやつとか、
はい、
傘とかカッパとか買っててもちょっと 何年か使ってたり一回洗ったりすると撥水力が落ちたり、
そうですね、
はい、でおそらく皆さんあの、撥水コートスプレーみたいなね、そういうのをこうかけてまたあの撥水効果を保つようにされてると思うんですけど、
よくやってます、
はい、うん、私も何かいいのないかなと思っていろいろ調べてましたら、今日ご紹介したいのはですね、超撥水剤ウチコハチスという、この撥水剤なんですね。で今日すいません、あの手元にちょっと持ってこれなかったんですけれども、あの普通にインターネット等で売ってます。
はい、
でなんで私これ、すごく目に留まって興味を持ったかというとですね、雨対策って言っても今私たちが今お話ししたようなの、まあ、レジャーじゃないですか。逆にでも雨対策をきちんとしないと仕事に支障が出る人たちって言いますよね。
あ、いますね、はい、
特にやっぱり自衛隊とか、
はい、
雨の中でいろんな災害救難とかね、災害支援とかそういうのをやったりとか、あるいは、いわゆる訓練として、まあ、有事の際は実際それが実ミッション作戦になるんですけれども、その時にやっぱりこのできるだけ雨を、うまく、なんていうんですかね、作戦に支障をきたさないような形で、取り入れることが取り入れるというかね、うまく排除することができたらって思うわけじゃないですか、
はい、
実はその自衛隊も物を入をしているという、
そうです、
国内企業なんですね。
これはあれですね、我々もいいですね。
あ、そうなんです。普通に
撮影の時とか台本とか濡れたくないですし。
あ、そうですよね、はい、私もそれ今日ご紹介しようと思った時に、意外とその映画の撮影の際の監督にもニーズがあるんじゃないのかななんて思いましたね。
絶対あると思います、スタッフ全般的にいいと思います。
そうですね、ぐちゃぐちゃ濡れたりするから、
はいはい、
会社名がうちこなんですけどね、うちこのホームページを見て、そのホームページで紹介している動画で実際に、陸上自衛隊の長崎にある水陸機動団、
はい、
水陸機動団ですから、もうまさに海の中バシャッと入っていきながらずぶ濡れになりながら上陸して活動する部隊なんですけれども、まあ、その部隊に会社さんがお持ちになって試されている動画をね、先ほど一緒に見ていただいたんですけれども、
いや、これ YouTube 見てびっくりしました。ちょっと撥水するなんてレベルじゃないですね。
ですよね、はい、でまあ、結構持ちもどうやらいいのと、まあ、逆にその撥水コートをして他の何かが、性質がダメになるようだと困るじゃないですか、
はい、
でその中で一応動画の中で紹介してたのは、一つはその暗視ゴーグル、
はいはいはい、
いわゆる IR 防護をしてある、服に対してこれをかけたことによって逆に見えるようにならないかとか、それから、内燃性のいろんな燃えにくいやつですよね、
はい、
燃えにくいやつがこれをかけて乾かしたことで逆になんかこう燃えやすくなったりしないだろうかと、そういうチェックもしてて、まあ、全てそういうのにも問題ないということで、
ま
さ
にミルスペック
なんですね。で面白いのがですね、今日ご紹介するのはハチスという漢字で一文字、ハスと書いて、ハスはハチの巣みたいな形してますよね。でハチスと読ませてるんでしょうけど、
これ何種類もあるんですね。
そうなんです、これ商品名で守りだとか女王だとかいろんなネーミングがありまして、それはなんでネーミングが違うかというとですね、その、この撥水剤をかける用途によって、例えばこれはどちらかというと個人装具、被服、帽子、靴、 こういうのに対してかける用のやつなんですけれども、例えばあの護衛艦のボディにかけて、使用したりするやつはまた別の商品があったり、はい、あるいはあの、戦闘機、
はい、
あるいはまあ普通の輸送機でもいいんですけれども、まあ、雨が降ると目の前が見えにくくなりますよね。そういうあのいわゆるガラス、コックピットのガラスとかをコーティングするように使うやつはまた別のやつがあったり、
なるほど、
もういろいろこう分けて使われてるみたい
ですね。繊維だけではなくてそのガラスとかそういうものでもいいわけですね、はい、金属とか。
で元々はあのこの会社さんは、一般の自動車の、中のシートとかの革製品の表面をコーティングするコーティング剤を、まあ、開発というかね、はい、商品にして売ってた会社さんらしいんですが、まあ、あのインターネットホームページ等を見てもあの、まあ、日本の会社さんなんですけれども、やっぱりその雨とか水に対してあのご苦労されている一般の人とか、さらにはってここが嬉しかったんですけど、
うん、
国防や災害派遣に従事する自衛隊や自治体の皆さんに、
はい、
ぜひあの、そのご活躍を応援する意味でね使いたいんだということで一生懸命やられてるみたいで、会社はねあの神奈川の秦野市にあるらしいんです。うん、あ、そうなんですね。で一度行ってみたいなと、
はい、
社長さんとぜひお会いしてみたいなと思うんですけどね。でこの内子っていう会社名が結構珍しいなと、アルファベットでウーチーコと書いてるんですけど、はい、UCHIKO って書いてるんですけど、なんだろうと思ったらホームページにも書かれてるんですが、昔あの、まあ、今でもそうなんですけども、日本刀を、保存したり、まあ、切れ味を良くしたりするのに
手入れの
粉を打ちますよね、
はいはいはい、
打ち粉を、
はいはいはい、
うん、それによってあの、錆が出にくかったりとか、はい、切れ味を、うん、あの、まあ維持したりとか保護したりとか、はい、そういうあれがあるらしいんですけど、別にこの、 あの撥水剤自体に内子の成分が入ってるわけではないんですが、それのようにいわゆるまあ日本人の魂である、まあ日本刀もしくはその切れ味、はい、こういったものを守るのが内子であったというように、自分たちはそういう人たちの思いとか、
はい、
その作業とかそういうものを守っていきたい、
はい、
という発想で内子らしいんです。
素晴らしい企業理念ですね。
ですね、はい、監督と会ったら多分社長すごくあの気が合うと思うんですけど、ね、
いや自分のこれ話聞いただけで先ほどもあのこう撮影でいいなと思いましたけど、
はいはい、
これあのブドウの収穫もお手伝い行くんですけど、雨でもやるんですよ。
いいかもしれないですね。であの 200ml、350ml、500ml っていろんなまあサイズが売ってたり、まあ、箱でダース売りしてたりもするんですけど、
はい、
一番まあシンプルな 300ml で、まあ、一応個人装具として帽子、被服、靴とかに1回分、うん、十分にこう、使って使い切るぐらいっていうのが300らしいんですけど、それでだいたい4000円。
なるほど。
だまあお値段的にもね、
そうですね、
あの普通の消費者があのちょっと買っておいて、まあ我々はそこまでがっちりかけなくても傘にシュッシュッとか、
はい、
私なんかゴルフやるんでゴルフのカバーにちょっとかけたりとかしてみたいなと思うんですけど、
そうですね、
まあこれからね雨対策として、はい、ぜひあの超撥水剤内子蜂巣、あのもし、うん、ご興味があれば使ってみて、また使った感想なんかもねあの送っていただければ嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、
ウェブサイトでローマ字で内子と入れていただければ出ると思いますね、
はい、
ぜひご覧になってみてください。はい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめのアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日セレクトしたアーティストは椎名めぐみです。
はい、
まあ、1959年北海道の札幌ご出身ということなんですが、今かかってますのは今夜はエンジェルですかね、
はい、
テレビドラマヤヌスの鏡の主題歌としてこう知られてますけども、今はあの角川さんと合併した大英、当時大英テレビシリーズっていうのがありまして、
はい、
そのヤヌスの鏡はその大英テレビシリーズだったんですけど、
うん、
もうそれでの今日はこの曜日はこのチャンネルでとかってもう毎日のようにどっかでかかってたような気がするんです、ですからまあ自分のその青春時代の歌声というといろんな並みいるアイドルの中でこの椎名めぐみさんというのはまたアイドルではないんですけど、
でかく、
はい、
なるほど、
必ず入ってくるんですね。
ね、ヤヌスの鏡の話は、ね、以前にもスタジオで、ね、はい、お話聞かせていただきましたけど、
そうですね、
うん、
まあ、あと自分はその時に役者目指してやってた時期でもありますんで、
はい、
まあその大英テレビシリーズ、自分もあの何本か出演させていただいたことがあるんで。
そうなんですね。
そういったことも含めて思い入れのすごく強いアーティストですね。
なるほど、はい、はい。椎名恵美さんね、僕らはもう少し時代が前の方なんで、はいはい、あまり私は記憶にそんなに残ってないんですけれども、
うん、なんか曲でご存知はなかったですか？
あ、でも今夜はエンジェルなんか聞く覚えがありますね、やっぱり。
そうなんですね。
何度かこう再放送したりいろんなので聞いてるんでしょうね、
はい。では早速椎名恵美さんの曲を聞いてみたいと思います。1986年リリース、シャーリーンのですね、 I've Never Been To Me、放題は愛は陽炎のようにのカバーということで、椎名恵美で Love is All、 愛を聞かせて。
はい、
はい、これあのドラマのタイトルがですね、女風林火山と言いまして、
はい、
当時民放マンバブルの頃でしたんで、民放のオープニングだけで当時聞いた話ですけど5000万ぐらいかけて作ったって言ってました。
へー。
オープニングのたった 1,2 分をですね、
その映像とかなんだか5000万かけて、
はい、いわゆる騎馬隊をたくさん作って、そのワンシーンを作ったんですよね。
バブリーですね。
ただその時思い出なんですけど、そのじゃあ騎馬隊を何百人も作って甲冑着た人間乗って、はい、そのシーンをどこで撮ったかなんですけど、
ほうほう、
たまに歌うなんですよ。
へえ、そんな広いところがあったんですか？
あの当時はもういわゆるたまに歌うのちょっと先は造成中でも何にもなかったんですね。
ほう、じゃあそこをちょっとあの一時借りて。
そうですね、借りるも何も何にも本当なかったんで、
は
い、よくあんなところで言われたなと思いますけど、まさに今見ると覚醒の感がありますよね。
うん、
はい。で、あの椎名恵美さん現在もシンガーとして活躍中でいらっしゃって、はい、8月にはなんとライブもまた予定されてる。
あ、まだお元気で頑張られてるんですね。
そうですね。X もやられてるようですので、フォローされると最近の様子も分かるということです。
はい。
あのまあなんていうんですかね、まあ、自分はその聞き慣れてるっていうのもあるんですけど、やっぱり本当にこうドラマの世界観とすごくリンクしてまして、歌詞もそうなんですけど、女風林火山といっても武田家しい侍の話じゃなくて、武田家の姫様がどういう生涯をたどったかという話なんですよ。ですので特に主人公は鈴木保奈美さんのデビューでもあったので、
はい、
鈴木保奈美さん演じる松姫が織田信長の嫡男の織田信忠公との恋愛を描くと。
あ、なるほど。女性から見たあの時代の生き方みたいな ね、うん、ね、なるほどなるほど。まあ、ちょうどこの女性の社会進出とかね、うん、そういうのもこうどんどん出てきた時代でしょうし。
そうですね、本当に。
監督はその中でどんな配役だったんですか？
いや、自分はいろんなことやりまして、あの織田、あの武田方の武将もやりましたし、時によってこう織田方の、あの早馬、伝令の早馬やったりもしました。
へ
ー。まあ、あの楽しかったですね。あのいわゆる皆さんが、いわゆるテレビの連ドラで出られる方たちが、
うん、
ずっと出てるんで、例えばあの信玄は石立哲夫さんが、
はい、はい、
上杉謙信はですね、うん、太陽に吠えろでスニーカー、
山下真司さんも出てんだ。
あ、その山下真司です。
あ、はい、あと若林豪さんも出てますよ、
はい、
梅宮達夫。
そうです、上杉謙信役で山下真司さん、
うん、
それから梅宮達夫さんはこれあの北条早雲の2代目の武将で、戦国武将やってましたし、
はい、
徳川家康役で国広富幸さん、
はい、
若林豪さんは織田家の家臣の役でしたね。
なるほど、はい、伊藤和恵さんなんかも出てますね。
伊藤和恵さんは、武田家の三女の役です。
うん、お岡田奈々さんとかね。
岡田奈々さんは長女。
あ、すごい配役ですね、はい、これもね、まあ、
毎日そういう方たちとご一緒でしたんで、すごく楽しかったですね。
へ
え、はい。それではもう一曲お送りしましょう。1986年リリースのセカンドシングルです。オリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑のカバー、椎名恵美で愛は眠らない。お送りした曲は椎名恵美で愛は眠らないでした。今週は椎名恵美をピックアップいたしました。柿崎雄二と宇多隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。カーブ1万力ブラン2023、いかがでしたでしょうか？
いや、もう相変わらずバランスも良くてですね、はい、もう100回記念にぴったりのゴールドワインでした。
そうでしたね、まあ、色もゴールドですし、
はい、
ぜひ皆さんねおすすめのワインですので飲まれてみてください。
はい、
カーブワンはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインも教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。
はい、オープニングで紹介をしましたワイングラスのプレゼント、それもこちらの 834@fmsetagaya.com でよろしいですね。
はい、そうですね、
はい、
ぜひ番組への感想を書き添えてご応募ください。締め切りは2週間後6月9日とさせていただきます。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕一と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕一と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。